21、各課からのお知らせ。電話市役所代表 072-958-1111。 電話交換紙が出ます。課名や内容などをお伝えください。制度お知らせ。14項目。1、日用窓口。マイナンバーカードの受け取り、電子証明書の更新手続き。時、2月23日日曜、9時から12時。場所、1、市民課、2、支所。なお、受け取り場所については、交付通知書、はがきをご確認ください。必要書類、受け取り、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上、住民基本台帳カード、お持ちの方のみ。電子証明書更新手続き、マイナンバーカード、更新通知書、お持ちの方のみ。問い合わせ、市民課または支所。2、住民基本台帳カードによる証明書交付の終了。システム更新に伴い、令和7年3月24日予定以降は、住民基本台帳カードを利用した証明書交付が終了します。次の手続きを行ってください。1、引き続きコンビニ交付サービス。窓口受付システムを利用される方は、マイナンバーカードを申請してください。個人番号カード交付申請書をお持ちの方は、ご自宅で申請ができます。市役所市民課では、顔写真の無料撮影から申請までのサポートを行っています。時、9時から17時、土曜日曜祝日を除く。持ち物、本人確認書類、個人番号カード交付申請書、お持ちの方のみ。2、住民基本台帳カードに印鑑登録証を統合している方は、新しい印鑑登録証へ引き換えをしてください。窓口にて、住民基本台帳カードと引き換えに、印鑑登録証をお渡しします。持ち物、本人確認書類、住民基本台帳カード。なお、本人確認書類は、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点。それ以外の書類は2点以上。QR コードがあります。詳しくは QR コードを読み取ってください。問い合わせ、市民課または支所。3、窓口受付システム、コンビニ交付サービスの一時利用停止について。次の期間、システムメンテナンスのため、窓口受付システム、コンビニ交付サービスの利用を一時停止します。停止期間、令和7年2月11日火曜、終日。問い合わせ、市民課。高額医療、高額介護合算制度について。高額医療、高額介護合算制度は、世帯で1年間、令和5年8月1日から令和6年7月31日に支払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が、自己負担限度額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた額が支給されるものです。大阪府後期高齢者医療広域連合から、支給見込みのある世帯を対象に、お知らせと支給申請書が送付されますので、必要事項をご記入の上、 同封の返信用封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合宛てに返送してください。申請方法、支給対象者などのご不明な点につきましてはお問い合わせください。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話064790-2031、平日9時から17時30分。5、令和6年度住民税非課税世帯への給付金。各給付金には支給要件があります。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、次のコールセンターへお問い合わせください。問い合わせ、羽曳野市給付金事業コールセンター、電話072-947-4140、平日9時から17時。1、令和6年度羽曳野市重点支援給付金追加分。給付額、1世帯あたり3万円。対象者、令和6年12月13日時点で、羽曳野市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主。申請方法、1月末以降、順次、対象となる可能性がある世帯に、次の A または B の手続きに関する書類を送付します。A、プッシュ方式、原則申請不要。B、確認書方式、要返送。なお、A または B 以外に申請書による方式もあります。修正申告等により、世帯全員が令和6年度住民税非課税となった方など、詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。申請期限、令和7年3月31日月曜、消印有効。 QR コードがあります。2、令和6年度羽曳野市重点支援給付金子ども加算追加分。給付額、子ども1人当たり2万円。対象者、1の給付金を受給した世帯であって、18歳以下の児童、平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯。なお、令和6年12月14日から令和7年3月31日までに出生した児童も対象となります。申請方法、プッシュ方式、原則申請不要。生計を一にする別世帯の児童がいるなど、申し立てにより支給対象となる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。申請期限、令和7年4月30日水曜、消印有効。QR コードがあります。区、住民票上の住所として肩書きが記載されます。令和7年3月24日に予定している非関係システムの標準化により、現在住民票上の住所として記載していない肩書き、マンション名や〇〇様方等が住民票上の住所として記載されます。新たな届け出は不要です。肩書きは住民登録時に届け出されたものを記載するため、新たな届け出は不要です。同じマンションにお住まいの方でも、部屋番号が住所に記載されている場合や、部屋番号が肩書きに記載されている場合もあります。肩書きの登録をされていない方、 肩書きの登録をされていない方は、住民票上の住所の記載に変更はありません。各種書類の変更の手続きについて、マイナンバーカード、在留カード、各種非保険者証等については、現在のものをそのままご利用いただけます。また、自動車運転免許証、不動産登記等の変更の手続きは、不要であることを確認しています。その他、民間企業等の手続きに関しては、各事業所へ直接お問い合わせください。肩書きの記載例。〇〇様方記載例。令和7年3月23日まで、羽曳野市〇〇1丁目〇番〇号。令和7年3月24日から、羽曳野市〇〇1丁目〇番〇号〇〇様方。マンション名、記載例1。部屋番号を住所に登録されている場合、令和7年3月23日まで、羽曳野市〇〇1丁目〇番〇101号。令和7年3月24日から、羽曳野市〇〇1丁目〇番〇101号。羽曳野ハイツ。マンション名、記載例2。部屋番号を肩書きに登録されている場合、令和7年3月23日まで、羽曳野市〇〇1丁目〇番〇号。令和7年3月24日から、羽曳野市〇〇1丁目〇番〇号、羽曳野ハイツ101号。なお、肩書きに登録されているマンション名の表記に誤りがあることに気づいた場合、市が職権で修正することがあります。新たに肩書きが表示される証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の不表の写し、問い合わせ市民課。7. 児童手当制度改正についてのお知らせ。申請により認定増額となる場合、申請がなければ認定増額となりません。令和7年4月1日以降に申請された場合、申請月の翌月分からの支給となりますので、申請漏れがないようご注意ください。すでに申請された方、申請の必要がない方については、認定増額となった通知をお送りさせていただいております。なお、申請により認定増額となる場合とは、所得制限により今まで児童手当を受けていない方、高校生年代の子はいるが、0歳から中学生までの子がいない方、大学生年代の子と0歳から高校生年代の子を合わせて3人以上養育している方、申請期限令和7年3月31日消し印有効。詳細は市ウェブサイトをご確認ください。問い合わせ子ども政策課、電話直通072-947-3836、ワックス072-956-0730、QR コードがあります。8. 教えて消費生活 Q&A。 詐欺の恐れのある国際電話。問い。最近、プラスと2桁の数字から始まる電話番号からの着信が数回あった。電話に出た方がいいのだろうか。答え。 プラスから始まるのは国際電話番号であり、一般的には海外から国際電話がかかってきたときに目にする番号です。しかし最近は国際電話番号を利用した詐欺が多発しています。電話に出ると架空料金を請求されたり、個人情報を聞き出されたりする場合があります。覚えのない番号からの電話には出ない、かけ直さないようにしましょう。また、国際電話をかけたり受けたりする必要がない場合は、無償で発信・着信を休止できる国際電話不取扱受付センター。電話 0120-210-364 もあります。疑問点があれば、消費生活センターにお問い合わせください。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階。電話、直通、072-947-3715。令和7年度子育てのための施設等利用給付認定の申請受付案内。令和7年度子育てのための施設等利用給付認定の新規申請受付について、令和7年4月から3歳児から5歳児、0歳児から2歳児までは、住民税非課税相当世帯の子どもで、子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、幼稚園認定子ども園などの預かり保育事業、認可外保育施設、企業主導型保育事業を除く、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する、または利用予定の子どもは、子育てのための施設等利用給付認定の申請を行い、認定を受けることにより、幼児教育・保育無償化の対象となります。配布場所、子ども保育課または通園している施設から案内書等を配布しますので受け取ってください。なお、羽曳野市から案内書等を配布していない施設もありますので、その際は子ども保育課にてお受け取りください。申請書等の提出及び提出期限。1、子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園に通園し、預かり保育を利用しない子ども、新1号認定、提出先、通園している幼稚園、提出期限、幼稚園へご確認ください。2、子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園に通園し、預かり保育を利用する子ども及びその他の施設を利用する子ども、新2号認定、新3号認定、提出先、子ども保育課、提出期限、令和7年2月3日月曜から令和7年2月28日金曜まで、問い合わせ、子ども保育課給付担当、電話直通 072-947-3835。 10. 令和6年度羽曳野市実費徴収にかかる補足給付申請。市内在住で子どもが未移行の幼稚園に通っている次に該当する保護者は、支払った給食費のうち、副食材料費、 おかず、おやつなどが月額4800円まで補助されます。なお、実際に支払った服飾材料費、月額または月額上限額4800円のいずれか少ない金額。対象1、世帯、父母などの市町村民税、所得割課税額の合計額が77,101円未満である場合、年収360万円未満相当世帯。なお、令和6年4月から8月分までは、令和5年度、令和4年1月から12月までの所得の市町村民税、所得割課税額をもとに、給付対象者を算定。なお、令和6年9月から令和7年3月分までは、令和6年度、令和5年1月から12月までの所得の市町村民税、所得割課税額をもとに、給付対象者を算定。2、世帯の所得にかかわらず、小学校3年生以下の子どもから数えて、対象園児が第3子以降の場合。3、生活保護世帯や里親等の市町村民税非課税に準ずる世帯に該当する場合。申し込み。次の3点を子ども保育課へ提出してください。3月31日月曜まで。1、羽曳野市実費徴収にかかる補足給付申請書、召喚払い用。2、服飾材料費の領収書。3、市町村民税課税証明書。令和5年1月1日および令和6年1月1日時点で、羽曳野市外に在住の方のみ。問い合わせ、子ども保育課給付担当、電話直通 072-947-3835。 11、高齢者おむつ代の医療費控除。おむつ代の医療費控除を受ける方は、かかりつけ医師の証明書が必要ですが、次の要件をすべて満たす方は、高年介護課で証明書を無料発行できる場合があります。要件、要介護認定を受けている方、主治医意見書の記載内容において、寝たきり状態、かつ治療上おむつの使用が必要であると認められる方、問い合わせ、高年介護課認定担当、電話直通 072-947-3821。 12、高齢者に所得税地方税法上の障害者控除対象者認定証を交付。65歳以上で要介護認定を受け、身体や精神に障害のある方が、所定の基準を満たされた場合に、所得税や市府民税の障害者控除を受ける際に必要となる、障害者控除対象者認定書、無料を交付します。問い合わせ、高年介護課認定担当、電話直通 072-947-3821。 13、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方に、鉄道運賃割引が実施されます。令和7年4月1日より JR グループにおいて、精神障害者の鉄道運賃における割引制度が導入されます。割引を受けるためには、精神障害者保険福祉手帳に、1、旅客運賃減額、第1種、第2種の記載があること、2、 顔写真の調布があることが必要です。1. 旅客運賃減額の記載について、お手持ちの手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第二種の記載があるかご確認ください。記載のない手帳をお持ちの方は障害福祉課窓口まで手帳をお持ちください。第一種または第二種のスタンプを押印させていただきます。記載のある手帳をお持ちの方は手続き不要です。第一種障害等級が一級の方、第二種障害等級が二級または三級の方、二、本人写真の調布について、本人写真がない方で割引を希望される方は、写真一枚、横三センチ×縦四センチをご用意いただき、障害福祉課にて再交付申請をしてください。JR グループ旅客運賃の割引制度について、介護者の方と一緒にご利用になる場合、手帳をお持ちの方と介護者1名の方には、同一区間の乗車券類を購入できます。対象者、第一種精神障害者本人と介護者、対象となる乗車券、普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券、小児定期乗車券を除く。割引率5割。12歳未満の第二種精神障害者本人と介護者。定期乗車券、小児定期乗車券を除く。割引率5割。手帳をお持ちの方がお一人でご利用になる場合、片道100km を超える利用の場合に限ります。対象者、第一種精神障害者本人、第二種精神障害者本人、普通乗車券、割引率5割。施設については割引導入時期や割引内容が異なる場合がありますので、各社ホームページにお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話直通 072-947-3824。 14. 全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験の実施。2月12日水曜午前11時ごろに情報伝達訓練を行います。当日は市内55箇所に設置してある防災行政無線から一斉に次のように放送されます。放送内容、上りチャイム音、これは J アラートのテストですを3回、こちらは羽曳野市です。下りチャイム音。問い合わせ、危機対策室。中3項目。1、羽曳野市本庁舎建て替え整備基本設計案への意見募集。パブリックコメント。対象、市内在住、在勤、在学の方、市内の事業者、法人、その他の団体。閲覧、市役所情報公開コーナー、市所、各市立図書館、市ウェブサイト。提出方法、氏名、住所、年齢、電話番号を明記の上、1、持参、2、郵送、3、ファックス、4、メールのいずれかで提出ください。様式不問。 募集期間、2月10日月曜から3月5日水曜。問い合わせ、関西幼稚課庁舎整備推進室。ファクス 072-958-0212。 メールシティホール CITYHALL-PROJECT@habikino.jp。 なお、お寄せいただいたご意見については取りまとめの上、羽曳野氏の考え方とともに市ウェブサイトで公表します。氏名などの個人情報については一切公表することはありません。またご意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。 2. モズ古市古墳群世界遺産シンポジウム。世界遺産モズ古市古墳群をブラッシュアップ。みんなに親しまれる古墳とは。日時令和7年2025年2月24日月曜、振替休日、13時から16時30分。会場リック羽曳野の羽曳野市立生活文化情報センターホール M。 住所郵便番号 583-0854 羽曳野市軽里 1-1-1 近鉄南大阪線古市駅下車、徒歩約15分、または近鉄バス軽里1丁目下車すぐ。古墳がブラッシュアップされ整備されている事例に焦点を当て、みんなに親しまれる古墳とはどのようなものかを考えます。公園、古墳の保存整備と活用を考える。鈴木和直氏、浜松市博物館長。史跡今城塚古墳の整備と市民参加の普及活動、内田正夫氏。高槻市町にぎわい部文化財課副主管。飛鳥藤原の世界遺産登録と飛鳥村の地域戦略、県後志塚古墳の整備活用を中心に。小池勝恵氏、飛鳥村教育委員会文化財課長。パネルディスカッション、世界遺産モズ古市古墳群をブラッシュアップ、みんなに親しまれる古墳とは。パネラー内田正夫氏、小池勝恵氏、鈴木和直氏。ほか、定員、費用、申し込み等。定員350人、事前申し込み必要、先着順。費用500円、資料代。なお、要約筆記、手話通訳があります。電子メールまたはハガキにて、氏名、振り仮名、住所、電話番号を明記。1回の申し込みで5人まで。全員の氏名、代表者の住所と電話番号を明記。なお、広報1月号に掲載した講師及び内容の一部を変更しています。ご了承ください。申し込み問い合わせ、羽曳野市教育委員会文化財世界遺産室。住所、郵便番号 583-8585 大阪府羽曳野市今田4丁目 1-1。電話市役所内線4480、ファクス 072-947-3633、 E メール文化 bunka-sekai habikino.habikino.lg.jp 文化庁令和6年度文化庁文化芸術振興費補助金地域文化財総合活用推進事業。3. みんなで遊ぼ、羽曳野市子ども真ん中イベントを開催します。地域における子育て親子の交流等の促進を図るため、子育て中の保護者や子どもたちが気軽に交流体験できるイベントを開催します。小さなお子さんが遊べる広場や、親子で一緒に体験できる場を提供します。ぜひお立ち寄りください。時2月15日土曜、2月16日日曜、3月15日土曜、3月16日日曜、いずれも時間は10時から16時。場所、泉谷ショッピングセンター古市2階特設会場。対象、おおむね未就学児の親子。問い合わせ、子ども政策課。メール、子ども政策、kodomosaku@citykyu.habikino.habikino.lg.jp講座1項目。1、羽曳野市民大学。住所、軽里 1-1-1、リック羽曳野。電話、072-950-5503。ファックス、072-950-5650。聴講生募集。世界遺産講座。時、2月7日、金曜、飛鳥藤原の世界遺産登録の取り組み。14日、金曜、世界遺産旧石器時代研究の聖地。フランス南西部ドルドーニュにあります、レゼジー。28日、金曜、考古遺跡から見た世界遺産、日本の世界遺産を中心に。時間はいずれも14時30分から16時。講師、飛鳥村教育委員会文化財課長小池克恵ほか。スマート時代における情報の利活用。時、2月15日土曜、AI 時代に外国語を学ぶ意義。22日土曜、スポーツデータサイエンスから読み解くランニングの科学。3月1日土曜、経済学から考える情報との付き合い方。騙されないために。時間はいずれも14時30分から16時。講師、阪南大学総合情報学部教授、真田恵子ほか。メディアが映す私たちの社会。時、2月2日日曜、メディアとしての舞台芸能、宝塚劇場をめぐって、9日日曜、メディアの中のジェンダー表現、CM から朝ドラまで。16日日曜、歴史学者と読む歴史漫画。3月2日日曜、中世羽曳野と南朝。坪井八幡宮、文書調査報告を兼ねて。時間はいずれも14時30分から16時。講師、四天王寺大学社会学部社会学科講師、吹上勇気ほか。場所、リック羽曳野3階視聴覚室。対象、羽曳野市内及び市外を問わず、どなたでも可能。費用、確実800円。 当日現金のみ、申し込み、来館、電話、ファックス、講義1週間前から前日まで、定員に達し次第締め切り。公開講座、日本古代史の舞台、羽曳野、時、第一講座、2月9日日曜、日本書紀、聖徳太子の弟、久米の巫女が眠る丘、河内の羽生の丘の上に葬る。第二講座、2月15日土曜、古事記、丹陽の王と王宮、河内の丹陽に都を作る。田地比の芝垣の宮にましまして、雨の下、知らしめ式。第三講座、2月22日土曜、食日本儀、行基の先駆者、道昭和上、三蔵特にめでて、同じ棒にすましむ。第四講座、3月1日土曜、食日本儀、古代の元号、古市の亀が告げた天平時代の幕開け、その亀を得たる人、河内の古市の人、鴨の小虫。第五講座、3月8日土曜、西大寺瑠璃資材町、西林寺の四美、古代の屋根を飾った最先端技術、外城に東西近道靴型、おのおの近道の宝行を重ね立て、おのおの銅鐸を噛む。時間はいずれも10時30分から12時、場所リック羽曳野の3階視聴覚室、費用2500円、全5回、定員先着60人、申し込み締め切り2月7日金曜まで。講師、元羽曳野市文化財世界遺産担当職員高野学ぶほか。お好きな会を選んで申し込む場合は1回800円。お庭の植物、生き生き育てよう。時、3月7日金曜、園芸の基礎。3月14日金曜、お庭の植物、春から夏のお手入れ。いずれも時間は10時30分から12時。定員先着60人。費用1000円。全2回。講師、羽曳野バラ園ローズガーデンショーオーナー、公益社団法人日本家庭園芸普及協会グリーンアドバイザー坪井由美。申し込み3月5日水曜まで。